学校でも家庭でも教えてくれないビジョンについて、いろんな業界、いろんな専門家の考え方を学ぶ課外授業プログラム、永田愛の業界のネタ帳。より良い情報を選び取り、より豊かな人生とするために、今日も一緒に好奇心の旅へと出かけましょう。名越康文氏、1960年奈良県生まれ、精神科医、相愛大学、高野山大学、客員教授、専門は思春期精神医学、精神療法、臨床に携わる一方で、テレビ、ラジオでコメンテーター、映画評論、漫画分析など、さまざまな分野で活躍中、著書多数、最新刊は夜間飛行より出版、ソロタイム、ひとりぼっちこそが最強の生存戦略である。本日の先生は精神科医の名越康文先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんか改まってね、緊張して、
なんかね、みんなね、僕の前に座るとね、この頃ね、緊張させてしまう。なんででしょうね、僕のなんか隠れた凶暴性が出てるんですけど、わからないですけど、はい、
先生にぜひともお聞かせ願いたいのが、
ありがとうございます、はい、
名越先生が提唱されている体壁論、
体の癖と書くんですけどね、はい、体壁論ね
について、ちょっとどういうものかっていうのを教えていただきたいんですけれども。
そうですか。これはね、はい、いろんな世の中にそれこそたくさんある性格の分析っていうのあるでしょ。いろんな性格の分類分析っていうのありますよね。僕も大学時代には例えばクレッチマーの3分類とかね、交流分析とかね、ユング心理学にも感情タイプとか感覚タイプとか直感タイプ、外向性内向性とか、まあ難しいことですけど、そういういろいろ。ただこの体壁論っていうのの一番の特徴はね、体つきから人の性格を類推するというところにあるんです。これはまあおそらくこの体壁論しかないと思うんですね、ですからその心理テストをしたりね、はい、話をこういろいろ根掘り葉掘り聞かなくても、パッと見た瞬間に多分こっちの傾向の人だなとかね、もっと言ったら人によってはタイプがきっちり分かる人、まあ大体人口の半分ぐらいはきっちり分かるんですけど、そういう人はもう見た瞬間に、あ、こういう話をしたらまずいなとか、こっちの方に話を持っていくと多分興味を持ってくださるんじゃないかなとか、あるいは相手との距離感はこれぐらいの方が相手にとっては快、つまりはその心地よいんじゃないかっていうことがね、分かるんですね。で、あとの半分ぐらいも大体これかこれか、僕流の体壁論というのは10種類に分けるんで、まあ大体勉強して1年2年と経つうちに、どんな人でもこの10種類のうちのこれかこれ、2種類のうちどっちかかなぐらいまでは分かるようになるように僕がまあ教えてるんですけども、みんなついてきてくれたらそうなると思うんですけどね。必ずこれっていうんじゃなくて、まあこれかこれぐらいかなっていうことだけでもね、かなり相手のことが、それからもう一つはそれを自分に向けたら自分のことがよく分かる。よくね、結婚して5年も10年も20年も経つ人が僕のところに来て、うちの、まあ、旦那さんはあるいは奥さんはこういう性格だと思う、それが見事に違う場合が多いんです、その写真を見せてくださいと、はい、でもこの気質の人はこういう人ですよみたいな、ね、ことを言うとびっくりされるっていうようなことがね、はい、本当に頑固でって、いやこの人結構気まぐれな人ですよとかね、あるいは根に持つタイプ、いやいやこの人さっぱりしたタイプですよとかね、もうびっくりするようなことが起こってきたりして、近ければ近いほど性格というのは実は分からないっていうようなことがありますね。あとね、もう一つね、最近分かってきたのはね、わりかし人付き合いが苦手とかね、はい、人の前でそれこそ愛ちゃんは今僕の前で緊張してますって言うけど、はい、意外に緊張しいなんやな愛ちゃんはね、はい、外交的な人のように見えて緊張しいでしょ、はい、そういう人っていうのは本当に体壁を学ぶとその緊張から解放されるんやね。だって初対面でも知っている人のように見えてくるでしょ。あ、このタイプの人っていうのは前にこの人もこの人もこの人もこのタイプだった、この人も同じタイプだったらこれぐらいの距離から近づいていったらあんまり叱られることないんと違うかなとかね、思えるでしょ、はい、だから対人緊張が非常に緩まります。で、人に会うことが苦でなくなります。それからだんだん人に会うことが楽しくなりますよ。そういういろいろな効用があるようなことが言えます。
なるほど、
はい、
人に会うのが苦でなくなるっていうのはすごくいいことですよね、
うん、本当は人間のことが好きでという人だって非常に引っ込み思案な人なんかは人間に会うことが億劫になってくるでしょ。ところが人間に会うことが億劫でなくなった途端に人間が大好きになってきてね。で、例えば商売に興味があるとかね、人は絶対人間と関わらないといけないでしょ。究極のところ人間は人間から絶対自由にはなれない。一人ぼっちのままで生きていくことはできないわけでしょ。孤独になって自分を見つめるというところから初めて人生は始まるんだけども、また人の輪の中に入っていく時期がまあ来るでしょう。そういう時にこの太壁論を知っていると緊張なく入っていけるし、またいや僕はもう人の輪の中に入っていくの全然苦にならないませんっていう人もね、意外にね人のことが気になって気になってね、自分の今度は時間が持てなくなってたり、自分の時間でいろいろ考え事したり本を読んだり趣味をしようとか、はい、ゆっくりしようっていう時もね、 あの時あの人にどういうふうに思われたかなとかね、うん、今どうしてるんだろうな、これもね太壁論を勉強するとねスパッとこうある意味割り切れるようになって、
はい、
しかも深い部分でちゃんと割り切れるようになるから、ただもうどうでもいいじゃなくて、この人はこういうタイプだからこうであるっていうことで、
はい、
きっちりと相手を理解した上でパッとリリースすることができるようになるので、まあ、非常にいいと思います。
なるほど、
はい、
まあ、先生の太壁論を学んで他人がいろんな人がいるということを知ることで、それがまた人と違う自分っていうのを見る視点にもなるっていうことですかね。
そうですね、まあね、でもね、今それを全部言ったって、
はい、
人はいろいろってもうどの本にも書いてある、
ね、はい、
そんな浅っちょろいレベルじゃないから、
はい、
本当に今隣にいる自分の息子が実は全く違う性格だったんだとか、この子は実はこういうことを考えてる人だったんだ、もう十何年連れ添った自分のパートナーが実はこういう人だったんだ、そういうもうシャーロック・ホームズとかなんか名探偵に見てもらったぐらいの驚きがあると思いますよ、はい、
どうしてもその身近であればあるほど自分の色眼鏡でその人を見てしまうっていうことでしょうか、うん、そうそう、
自分からしか人は見れないから、しかも人間はね自分の性格から人を類推してるだけでも色眼鏡、それだけじゃないの、自分よりも実はね薄っぺらいと思ってるの、世の中のほとんどの人は自分ほど苦労してきた人はないと思ってるの、ほとんどの人が
悲劇のヒロインのような、
そうだから相手は生っちょろい人生とかまあまあこんなもんだろうと高をくくるわけ、でも実は自分と同じぐらい苦労してるんだよね。そういうことが面白く楽しく分かってきて、相手に対して尊敬する気持ちも起こってきますね、同時にね、うん、
先生のつい先日出版された本ソロタイム、
はい、ソロタイム、
それも一人ぼっちの大切さっていうのを説いていらっしゃる、はいはい、孤独っていう言葉が日本語で当てはまるのかなっていう気がしたんですけど、
はいはい、
ロンリーとアローンって
違う、
違いますよね。
そうね、そのこの本の中、はい、ミスターロンリーとアローンっていうのを書いてるんですけど、
はい、
ロンリーっていうのは人のことが気になってるってことなんです。だから寂しい寂しい、誰か近づいてほしいとか、
はい、
でもあの人は嫌だ、めんどくさい、この人は嫌だ、あるいは一人になってもあの人にどう思われてるか知らんと、それがロンリーです。実はロンリーっていうのは本当に一人になってないの、いつも頭の中で他人と付き合ってるの。
なるほど、
実はロンリーっていうのは頭の中騒がしい時がロンリーな、アローンっていうのは、はい、皆さん楽しかった、あるいは一生懸命頑張って人と仕事した、パッと一人になれる、
切り替えがうまいということですか。
まあそういうことですね。でそのためには相手のことがよく分かって付き合ってないと一人になれないわけ。よくわからないまま付き合って、本当はニコニコしてたけど、あの人本当は私のことどう思ってるんだろうなんて思ってたらロンリーになるわ。やっぱり相手のことがよくわかって、そしてお互いにすごいスクラムを組んで仕事とか楽しみとか、それこそバーベキューでもやっても、相手のことがよくわかっていったら一人に今度はなれる。もうその時に全部やりきれるから、そうすると初めて本当にくつろぐ、本当の意味でくつろげる一人ぼっちになれるっていうことなんです。そういうようなことをこの一人ぼっちは最強の生存戦略であるっていう難しい名前、はい、この本を書いたんですけど、この本の中でのその本当に一人ぼっちになる、
はい、
不安になったりイライラしたり、人のことを頭の中でいろいろ空想するんじゃなくて、本当に一人の時間を楽しめるようになる、そのためにはどうしたらいいかっていうことを書いてる、非常に面白い内容になってると思うんですけども、その一つの大きな武器になるのが太壁論ですね。ちゃんと人と付き合えるようになるために、ちゃんと人のことをある程度の分類をして即座に理解してしまおうと、即座に把握してしまおうと、 そういう普通の人はね、はい、2年も3年も経ってようやく分かってきたとか、あいつのこと5年も経つけど全然分からないとこうなるんだけども、まあ極端に言うとこの太平記論を分かっていると即座にその中心のこの人が何を求めている人なの、どういう傾向がある人なの、何を快感と感じる人なのかっていうことが分かってくるということで、そういう意味でもまさに今愛ちゃんが言ったようにこの切り替えることができるような人生になって、まあ豊かな人生になるんじゃないかと思うんですけどね。
その相手を知ってるからこそ本当の意味での一人になれるっていうことですよね。
そう後悔したりね、その時間のことでまだこの思い残すことがあるとか言い足りないことがあったとか、そういうことが本当になくなりますよ。相手のことをパッと見た瞬間にある程度把握できるんだから、そういうような良さもまああると思いますけど、はい、
皆さんにとってすごく興味を持たれたと思うんですけど、この太平記論、
はいはい、
実は福岡毎月いらっしゃって、はいはい、福岡でも学ぶことができます。
そうですね、
はい、
まあ、一度来ていただいてどういうふうなことなんだろう、いやこれはもう世間でいう性格分析よりもずっとユニークな、要するに体の体型を見て顔つきを見て、はい、その人の服装を見て、あるいは場合によってはその人の乗っている車を見てその人の性格を見抜いてしまおうというものですから、空想してもなかなかわからないと思うんですね。だからちょっと思い切ってね、楽しくやってるので、別にいかめしくやってるそんなわけじゃなくてワイワイ、はい、笑い合ってやってるので、それ見ていただいて、あこれはちょっとやってみようかなと思ったらぜひ継続してね、はい、やっぱりちょっと時間はかけてじっくりと人間とは何かっていうことを学んでいく講座になっていくので、1回2回ではね自分が診断できるっていうところまでは残念ながらいきません。でもその最中ずっと楽しんでできるので、1回試しに来ていただいて面白いな、なんかピンとくるなと思ったら継続して来ていただいたらいいかなと思ってます。
はい、はい、ありがとうございます、はい、あその名越先生の講座については、好奇心カレッジで検索していただけると内容がわかると思いますので、
はい
はい
はい、よろしくお願いします。
本日の先生は精神科医の名越康文先生でした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
本日の授業はこれにて終了。生徒は私、永田愛でした。